2月18日より主のご受難をしのぶ連と受難節の40日間を共に歩んでまいりました。そして今日ここに主の復活イースターを皆様と一緒に迎えることができましたことを心より感謝しております。この日を迎えるために私たちはさまざまな準備をしました。州法やチラシなどで告知をしまして、イースターエッグを用意し、また本日の礼拝後に礼拝の後に持たれる愛参会の準備をもしました。何よりもこのレントの40日間、私たちはイースターを迎えるための心の準備をなしてきました。主の御前に心を整えていくこの40日、悔い改めをもって心が整えられていくこの40日の歩みを経て、今日のイースターの喜びがあることを私たちはここに改めて覚え感謝したいと思うのであります。2000年前、主イエスに従っていった婦人たちも同じであっただろうと思います。本日与えられましたルカによる福音書24章1節はこう記しています。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。週の初めの日とは安息日の翌日であります。まさに日曜日のことです。そして一節の主語は誰かと言いますと、直前の23章56節を見ますと婦人たちであることがわかります。この日のために婦人たちは大切な香料を準備していたのでありました。そしてその準備した香料を持ってこの人たちは主イエスのご遺体が納められた墓に向かっていったのであります。この婦人たちは主イエスの受難と十字架の死、そして墓への埋葬の出来事を一部始終目撃した人たちでありました。そしてさらに主の復活の証人ともなるこの人たちは、すべきことを精一杯準備して墓に向かっていったのでありました。ところがこの日、婦人たちの準備してきたことをはるかに超える驚くべき出来事が起こったのであります。2節3節はこう記しています。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。一方の本日の箇所の直前ですね、23章55節56節をご覧いただきますとこう記しています。23章55節56節、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの遺体が納められている有様とを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは主イエスのご遺体が納められているのを見届けていたというんですね。にもかかわらず主のご遺体が墓の中のどこにも見当たらない。しかしついこの前しっかりと見届けたのだから、そんなはずはない、どうして見当たらないのかと婦人たちはそんな困惑した思いであっただろうと思いますね。4節は彼女たちが途方に暮れていたと、その困惑した様子を記しています。婦人たち同様、私たちもまた先ほど申しましたように今日の日のために精一杯準備をしてきました。それはとても大切なことであります。今日の日のための準備がなければ、私たちはこのような喜びに満ちた思いでイースターを迎えることができたでありましょうか。キリスト信仰の本質は主の働きを待ち望むことです。主の働きのための準備であると言えるからです。クリスマス前のアドベントしかり、イースター前のレントしかりであります。しかしながら しかしながら主の働きは私たち人間のなす準備をはるかに超えているのであります。はるかに超えています。確かに婦人たちは主のご遺体が墓に納められるのを見届けた上で香料を準備して墓へと向かっていきました。ですから彼女たちが想定していたのは、亡くなられた主イエスのご遺体に持ってきた香料を塗って差し上げることでありました。しかしそのご遺体が墓にないという現実に彼女たちは今途方に暮れているんです。まさに婦人たちにとって想定外の出来事がここに起こったといえる。私たちの信仰の歩みは、実は日々このような想定外を経験しているのだと言っても言い過ぎではないのです。もっとも2000年前の婦人たちと違って、私たちは主の復活イースターについて知識としては知っています。イースターがあるということは知っています。主の復活が起こったということは知っています。しかしてその復活の意味を御言葉の中に示されるとき、復活の意味を御言葉の中に示されるとき、私たちの心の中でまさに想定外が起こるのです。例えば、礼拝の説教台が神の愛であったとします。神の愛という説教台だったとします。これを見て、ああなるほど、今日の説教は神の愛についての話なんだなと、まあ、そう思うでありましょう。私たちは心の中で想定するんです。そのように、ああ神の愛についてなのかと。しかしながら説教が語られる中で私たちの心にはこのさまざまな思いがこう湧き起こってまいります。神の愛とは何か、私たちにとって何の意味があるのか、それは一体何故なのかというような想定外の事柄が私たちの中に起こってくるのです。しかし主の与えてくださる御言葉の恵みによって私たちの想定外は神の真実へと導かれていくのであります。途方に暮れる婦人たちのそばに輝く衣を着た二人の人が現れてこう言ったというですね、6節7節です。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。真実を証言するのに必要なこの二人の人、いわば天からのメッセンジャーから、婦人たちは思い出しなさいと言われているのです。思い出しなさいと。何を思い出すんでしょうか。それは主イエスご自身がかつて語られていたこと、すなわち主の十字架と復活についてであります。そしてこれを婦人たちは思い出したと八節は記しています。思い出したと。婦人たちが思い出したのは確かに主ご自身が語られた十字架と復活についての言葉でありました。主ご自身が語られた十字架と復活についての言葉を彼女たちは思い出したんです。ただその十字架と復活の言葉の記憶を彼女たちが取り戻したことを聖書は記しているのでありましょうか。十字架と復活の言葉の記憶を彼女たちが単に取り戻したということを聖書は記しているんでしょうか。失われた記憶を婦人たちが取り戻した。主イエスが語られていた重大なメッセージを、ああそのようなことも言っておられたなと婦人たちは思い出すことができたことを聖書の御言葉は私たちに伝えようとしているんでしょうか。まあもちろんそれもあるでありましょう。しかし婦人たちが思い出したと御言葉が伝えているのは、 彼女たちが過去についての記憶を単に取り戻した事実だけではなく、その先にもっと大切な真実を彼女たちが深く思い巡らしていたことを意味しているのではないのかと思うんです。よく申し上げることなんですが、思い出すことをギリシャ語でアナムネーシスと言います。アナムネーシスと、それはまさに思い起こすことであります。思い起こすこと、一つの重大な真実が今ここに再び起こされ呼び覚まされることです。つまり2000年前の主の十字架と復活の出来事を単なる客観的な知識としてではなく、私たちの真実として受け止めるということであります。それは主の十字架と復活の出来事がまさに私たちのこの私の救いのためであると信じて、私たちの生きる希望であると確信することです。2000年前の主のドラマは単なる2000年前の歴史ではなく、2000年後の今ここに私たちの中に与えられている救いの出来事なのだと、そのように受け止めていくこと、これが思い起こすことであります。アナムネーシスであります。しかも二人のメッセンジャーは五節でこう述べていました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。この天使の語ることをよくよく考えてみますと、生きておられる方を死者の眠る墓に探しに行くというのは確かに少し変であり、おかしなことであります。生きておられる方を死者の眠る墓に探しに行くというのはおかしいことですよね。婦人たちは主イエスは亡くなっておられると思っていたでありましょう。人間の常識であります。人間は誰でもいつかは死にます。ですから十字架で息を引き取られた主イエスも死んでおられるはずだと、そのように人間の常識として想定していたはずであります。彼女たちは。ゆえにこの弟子たちもまた墓から帰ったこの婦人たちから事の一部始終を伝えられても、たわごと、まさに冗談としてしか受け止められなかったと11節は記しているんですね。親しい者の死を思うとき、心の中で生き続けていると思いながらも、やはり人間は死で終わりなのだ、人生は墓でおしまいだと、そのように諦めてしまうことも少なくないかもしれません。しかし墓で終わってしまう人生に希望はありません。そこには本当の喜びもありません。ならば希望ある本当の喜びの人生とは何でありましょうか。それは自分が生きていることを、否生かされていることを実感できる人生であります。たとえ肉体は墓で終わってしまうとしても、生きていることを確信できる人生です。しかしながらそれは肉体を持った私たちが永久に生き続ける不老不死の人生を意味するものではありません。むしろ肉体の死の後も必ず主なる神が私たちと共におられるという希望と平安の人生であります。だからこそメッセンジャーは婦人たちに問いかけるのであります。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あなた方はなぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。 生きておられる方とは言うまでもなく、復活の主イエスのことであります。この生きているということの本質について、ある神学者は著書の中でこう述べています。生きていることの本質について、一体生きているというのはどういうことでしょう。それは死がないということです。今は元気でいても死の影が差しているとすれば、それはやはり生きていることにならないのです。なぜなら死ぬに決まっているからです。事実、死が先にあるに違いありません。それなら本当に生きるというのは死に打ち勝つことであります。死があることは確実なのですから、その死を滅ぼすのでなければ生きることにはならないのです。キリストは死なないでそのまま生きていたのではなく、一度死んでその死を克服したということであります。だから本当に生きていると言えるのであります。死を克服され永遠に生きておられる方が今私たちと共におられる、その喜びと希望がイースター、主の復活の恵みなのです。悲しみながら墓へと向かうような諦めと絶望の人生を喜びと希望の人生に変えてくださるのは、死より復活された主イエス・キリスト以外にはおられない。婦人たちが思い出したのはこの真実についてでありました。それは主イエスが十字架と復活について語られた、その言葉に秘められた深い意味でありました。あるクリスチャンの証があります。この人は毎週教会の礼拝に出席してはいたものの、この復活という最大のこの問題というか課題が自分の中でずっと心に引っかかっていたというんですね。ある日この人は教会の牧師に自分の思いを正直に打ち明けて復活の問題について相談しました。するとこの人の思いをじっと聞いていた牧師は、このようにアドバイスしたというんですね。死んだ人間がどのようにして復活できるのかではなく、復活され今も生きて働かれる主イエスがなぜ十字架で死ななければならなかったのか、これについて考えてみてはいかがですか。そうアドバイスしたんだと言いますね。そして次の御言葉を読んで聞かせたと言います。ヨハネによる福音書の3章16節ですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。これを聞いて、私も滅びない中に入っていますかと牧師に尋ねますと、牧師は首を縦に振ったと言います。そしてその直後にこの人は号泣しながら、ならば主は私のために滅びることなく今も生きておられるのですねと言って、主の復活を真実として受け入れることができたと言います。2000年前主イエスが十字架で亡くなられたのは、2000年後の今復活について悩み続けるこの自分を愛し、この私を救われるためであることを、この人は心から信じたのでありましょう。2000年前、キリストが十字架で死に、3日後に復活したという知識は、今やこの人の中で喜びと希望を持って生きるための真実に変えられていったのでありました。これはまさに、人間の想定をはるかに超えた驚くべき出来事であります。婦人たちが墓の前で思い出したのはこの真実についてでありました。そしてこの真実を婦人たちから聞いたペトロは立ち上がって墓へ走っていったというんですね。 そしてそのペトロが墓の中に見たのは、主イエスの身体を包んでいた雨布だけでありました。ペトロはこの出来事を驚きながら家に帰ったと、この出来事に驚きながら家に帰ったと十二節は記しています。それはこのペトロもまた婦人たちが語った主の真実を思い出していたからでありましょう。ペトロの驚きは今ここにある私たちの驚きでもあります。この驚きこそイースターの喜びであり希望なのです。この喜びと希望に満たされながら、今日今この時、主の復活という驚くべき出来事を感謝して共に祝いたいと思います。そしてこの祝いの意味を共に生きる人たち、特に今困難や苦しみ、悲しみの中にある人たちに述べ伝えていきたいと、そのように思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、あなたが実現してくださった主の復活という驚くべき出来事を、私たち一人一人に今与えられている喜びと希望の真実として受け入れ、信じていくことができますよう、そしてこの真実を共に生きる人たちに証しし、述べ伝えていくことができますよう、どうか私たちを導いてください。今も生きて働かれる主の恵みに生かされていることを感謝し、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。